大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、私の父と母が喜びそうな曲ばかりをかけたいと思います。なのでこの番組ではもう何度もかかった曲が結構かかると思いますけども、でもね、親父とおふくろが、ちょっと訳あってこの番組をきっと聞くと思うので、ぜひぜひかけたいなと思ってるんで許して、今週はもう本当にそういう曲ばっかりかけます。ということで1曲目はザ・ピーナッツでスターダスト。もう本当最高。ザ・ピーナッツでスターダスト聞いてもらいました。最後にポロポロポロってハープがね、ポロポロポロってやってるところにトランペットが入るでしょう。これ聞くともう本当にね、ピーナッツのコーラスも最高なんですけども、子供の頃を思い出しちゃうというか、1960年代ですけどね、もうこの番組では何度も言ってるかもしれない。うちに、親父が作ったテレビがあって、で、それを、日曜の夜かな、シャボン玉ホリデーが始まると、クレジーキャッツとかが出てくるんだけど、必ず見ていて、で、隣のね、ミノルくんとかともこちゃんちはテレビがなかったんで、うちにテレビ見に来て、で、この番組見てたんだよね。エンディングにいつもこの曲がかかるんですけども、エンディングにスターダストが流れてる時に、クレジーキャッツの花はじめが出てきて、で、ピーナッツがね、花はじめをこう二人で囲むわけで、花はじめはそこでなんか大抵くだらないことを言うと、ピーナッツの二人に肘打ちされて、それで花はじめがなんていうのかな、独特の面白い顔で、変な顔で、うんっていう顔をするんですけども、もうこれが面白くてね、ピーナッツみたいな可愛い子たちに囲まれて肘打ちされたいなって、子供ながらに思ってたかな、そんなこと思ったかな。でもまあ60年代、昭和30年代の後半かな、40年代入ってたかもしれないけども、そんな時期の、懐かしい曲でザ・ピーナッツのスターダスト聞いてもらいました。こっから先はお袋が好きだった古いジャズ聞こうと思うんですけど、これもこの番組で何回もかけたし、ジャズとナイツでもかけてると思うけど、カウントベイシーのエイプリル・イン・パリス聴いてみましょうか。すごい素敵な曲ですよ。カウントベイシー楽団でエイプリル・イン・パリス聴いてもらいました。私の両親、父、母はもうこの番組でも時々話してるけど、もう2人とも90代なんです。で、僕はもう60代後半ですけども、やっぱこの年になってもやっぱり親は親なんですよね。だから親の前だとなんか照れくさくて、すごい感謝してるんですよ。ラジオの前だとこうやって言えるの、本当に お袋親父に感謝してて、本当にもうありがとう、何遍言っても足んないくらい世話になったし、子供の頃はね、親から金借りて、子供っていうか子供じゃねえや、20代30代の頃、親から金借りてね、お金困ると親から金借りて必ず返すからって返したことなくて、未だに返してないんだけど、もうでもそういうことだけじゃなくて、多分すごくよく育ててもらったと思うんですよね。愛情で育ててもらったっていうのはもちろんあるんですけども、それだけじゃなくて、多分すごくユニークだったと思うんですけども、うちの父とか母は結構子供に自由にさせてたというか、もちろん怒られましたよ。悪いことやったら怒られるんだけど、だけどなんて言ったらいいんだろうな、多分父も母もリベラルっていう考え方、言葉はあんま知らないかもしれないけど、そういう発想してて、とにかく自分で考えて自分がいいと思ったことをやれっていうのと、あとは人に迷惑かけるなっていう、かけなければもう自分の好きに生きろっていうふうに、ふうに言われたような気がしてる。学校とかでも結構問題を起こしてたと思うんですけども、この番組福島の人も聞いてるからね、同級生が聞いてると起こしてたよって、思うかもしれない。まあ、結構そこそこ問題があって、親も呼び出されたと思うんだけども、あんまりそのことを親から俺に言われたことがなくて、まあ、親は、呼び出されても、で、なんか言われても別に悪いことじゃないじゃんと思ってたのかもしれない。よくわかんないけどね。まあ、そんなことも含めてなんだけど、多分僕がこうやって自由に、音楽の道に進めたのも、別にうち音楽一家でも何でもないんですよ。音楽的な教育があったわけじゃないんだけども、やりたいことをやれるように育ててくれたっていうのは、もう本当に二人の両親のおかげでしかないなって本当に思うんですよね。だけどまあ子供ってさ、家出ちゃったら あんまり親と話さなくなるし、面と向かうと照れくさいからこんなこと言えなくて、ラジオでこうやって言ってんだけど、きっと聞いてるだろうなと思って言ってるんだけども、やっぱ照れくさいよね、本人を目の前にするとね。すごい照れくさい、ずっとまあいろいろ迷惑もかけたし心配もかけたなって思ってるんですけど、だけど俺アマちゃんのヒットって僕にとって何が一番良かったかっていうと、親孝行できたかなって思ってるの。それはね、もう本当にアマちゃんの監督の井上剛さんと、それから脚本の工藤官九郎さんにと NHK に感謝ですよね。あんまり親孝行ってできてこなかった気がするんだけど、アマちゃんが流行った時に、まあね、良くも悪くもバーって周りが盛り上がっておかげで、父とか母も嬉しかったんじゃないかなと思うんですよね。コンサートとか、普段僕のやってるコンサートってなかなか見に来てくれたことあるけど、かなりギャーとかビーとかやってるのばっかりだから、だからアマちゃんのコンサートの時に初めて親が見に来ても大丈夫なコンサートっていうか、まあね、なんでしょうね、そんなのがやれたりしたのもあって、だから俺にとってはアマちゃんのヒットっていろんな意味合いがもちろんあるんですけども、まあ、何よりも親が喜んでくれたのが一番嬉しかったかな。また喋ってたら照れくさくなっちゃった。ということで今日はね、親の好きそうな曲書きようと思ったんだけど、次何書きようと思ったんだっけかな。あ、そうそうそう。今カウントベーシー楽団かけたから、ベーシー絡みでフレディ・グリーン、カウントベーシー楽団のギタリストのフレディ・グリーンが、演奏していて、ポール・クイ、これいつもこの人のサックスの名前が読めないんだ、ポール・クイニシェントっていう人がサックスでやっている、バンドがあるんです。これね、1952年の録音なんだけども、このすごくいいですよ。ちょっとレスター・ヤングっぽい感じで吹いていて、あとケニー・ドリューがピアノかな、ジーン・ラミーのベースにガス・ジョンソンがドラムス、そしてフレディ・グリーンがギターっていうすごいいいメンバーで、中間派のメンバーかな。音そんなに良くないけど、You Belong to Me という曲があります。素敵な曲なので、これ多分お袋が好きそうだなと思ってかけたいと思います。ね、なんか音悪いけどいいでしょ。1952年の録音なのになんでこんな音悪いんだろうな。You Belong to Me、 演奏してるのはポール・クイニシェントのテナーサックスとフレディ・グリーンのギター、他のメンバーで聴いてもらいました。次も前の曲で、ギターを弾いていたフレディ・グリーンが、よーく聞こえるんですけども、カウント・ベーシー楽団で I Want Little Girl 聴いてみましょう。これも素敵な曲だよ。カウントベイシー楽団で I Want Little Girl 聴いてもらいました。素敵でしょ。今日はもう父親とお袋に捧げる曲をいっぱいかけようと思ってるのに、I Want Little Girl っていいのかなって思いつつかけたけども、でもいい曲だもんね。父とか母の若い頃の話って意外と聞いてなくて、なんかやっぱりね、親との距離感ってなかなか難しいものがあって、友達ならいろいろ聞けるじゃない。あとさ、一緒に演奏してたりする人で、うちの親に近い世代の人とかだと割と若い頃どうだったかとか普通に聞けんだけど、なんか母とか父の若い頃の話って聞くのなんか照れくさくてずっと聞いてこなくて、母親はこの番組でも言ったことあるかもしれないけども、横浜とか川崎のダンスホールですごいダンスうまかったみたいなんですよね。アメリカ兵も舌を巻くくらいうまかったっていう噂を聞いてますけど、そういう青春時代だった話聞くとすごい面白いのにね。あと父親は電気技師で、僕にとってみたら電気の世界ってすごい憧れだから、真空管作ったりテレビ作ったりとかしてたみたいですよ。ちゃんとした会社に勤める前にはテレビを父親の弟と一緒にテレビ作って売って、それで生計立ててた時代もあったっていうからね、面白い話ですけど、しかもその部品はアメリカ軍の、が放出したジャンク品っていういらなくなった部品を使って作ったって言ってて、おふくろはね、アメリカ軍の影響でできたダンスホールでダンスをし、親父はアメリカ軍が放出したジャンク品でテレビ作って稼いでるっていう、もう敗戦国日本の中で、青春を謳歌した感じだけど、本当はその辺の話すっごいきっと面白いと思うし、父親はね、しかも戦時中、特攻隊じゃないんだけども通信兵で、おとりの船、電波を出して、おとりになって、それで爆撃受けるために出動する船っていう、とんでもないひどいよね戦争っての船の、通信兵だったからね、に乗せられることになっていて、で戦争が もしあと2ヶ月終わるのが遅かったら出兵してたみたい、2ヶ月後だか3ヶ月後だかにその船に乗るっていう順番だったらしいんだけども、幸い戦争が終わってそのおかげで俺生まれることができたんだけど、もしね敗戦が8月15日じゃなくて10月15日だったら俺生まれてないだよね、もう間違いなく死んでただろうからねっていう話もすごく面白いって言ったらなんだけども、すごい話だなって思って、一度荻上チキさんにこの話した時に、大友さんのお父さんインタビューしたいななんて言ってたんだけども、数年前にね、でもコロナ禍になっちゃったりとか、あとね父親も高齢になっちゃってなかなかいろんなところで外出たりして話したりするのもなかなかきつくなってきたんで、その話は立ち消えになっちゃったんだけどもね、ちゃんとそういう話も含めてと思うんだけど、親の話ってね、もうただでさえ親の言うことなんか聞かずに育ってきちゃったのにさ、だけどもっともっとちゃんと聞いとくべきだったよね、でまだ生きてんだから、おふくろに今度いろいろまたダンスホールの話聞こうかなって言ってもさ、俺今67なんだけども、今それで自分の若い頃の話を残さなきゃと思って一生懸命書いてるんだけど、40年前、50年前の話でも結構やっぱり忘れてて、いろんな人に確認しながら書いてるのね、どうだったこれとか。まあ聞いた相手の人もやっぱり数十年前の話だからどうだったかねなんてなってるんだけども、だから今言ったおふくろの、ダンスホール時代の話とかだと70年前だもんね、70何年前、親父の戦争のそのね、特攻通信兵の話に至っては80年くらい前だから、そりゃねもうね記憶の彼方になっちゃってるかもしれないけどね。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日何の話してんだろう。もうでも父と母に感謝ですっていうことを言いたくて、いろんな曲をかけてきました。今日のラストは何かけようと思ったかというと、夢で会いましょうをかけようと思いました。夢で会いましょうってもう今知ってる人少ないかもしれないですけども、やっぱり60年代のテレビ番組のタイトルです。で、僕自身は夢で会いましょうはもうちっちゃすぎて見てたんだけど、あんまり覚えてないかな。ただ、ここで流れた曲はちゃんと覚えてる。シャボン玉ホリデー、さっき言ったね、もう同じ時期なんだけども、こっちはね、もう子供が大好きなギャグとコメディだったんで、中身を色濃く覚えてんだけど、夢で会いましょうは、ギャグもあったけど、ちょっと子供にはハイセンスだったかな。だから、あんまりそんなに見てなかった。でもね、黒柳徹子さんとか、A 六輔さんとか、中村八大さんとか、坂本九さんとかね、そういう人たちが、E.H. エリックさんとかね、そういう人たちが出てた番組で、だから僕もかすかな記憶があって、NHK のね、バラエティ番組の走りなんだよね。で、その番組の必ずラストに流れてたのが、夢で会いましょうっていう曲で、だから今日冒頭は、シャボン玉ホリデーのラストで流れていた、ザ・ピーナッツの、スターダストで、ラストは、多分、俺のね、親はよく覚えていると思います。NHK の夢で会いましょうのラストに流れていました。坂本澄子が歌います。夢で会いましょうで、今日のジャムジャムラジオはお別れしたいと思います。この話の続きはポッドキャスト版でも。ということで、また来週夢で会いましょう。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。今日の本編聞いててなんとなくいつもと違うなって思ってる人いるかもしれないけど、ちょっとねいつもと違うのよ。それでまあ父と母に捧げる感じで、つっても父と母がカウントベーシーのファンだったかどうかよくわかんない、ただザ・ピーナッツのファンだったかどうかもわかんないんだけども、僕のなんていうのかな、記憶、父と母の記憶に色濃く結びついているのがその辺だったりするんで、その辺の曲をかけながら、もう父と母にただ語りかけるだけだと照れくさすぎて何にも喋れないから、そんなような曲かけながら本編やりました。父と母にお礼を言いたいなと思ったんだけども、本編でもやっぱ恥ずかしくて言えねえな、もうダメだな。ポッドキャスト版はね、気楽なんで、なぜかというと、親聞いてないから。インターネットとか、スマホとか、全然、 使えないので、今でも僕の番組すごく楽しみにして聞いてくれてるんだけど、ラジオでちゃんと福島だと9時半かな、月曜日の夜の9時半にラジオをちゃんとつけて聞くっていう風にしてるみたい。あと NHK のジャズツナイトだと再放送、夜ね、本放送は夜の11時で起きてられないので、親はね、だから再放送の水曜の4時から、聞くの楽しみにしていて、しかもね、父親がいると何の問題もない、電気の技師だからね。でも母親だけだとラジオをうまくチューニングすることが、母親はね割と機械苦手なのだから、AM のラジオ福島を聞く用のラジオと NHK の FM を聞く用のラジオ2つ分けてて、どっちもスイッチ入れると聞けるようになってるんだけどね、面白い夫婦だよね。父親はものすごい、もう本当に僕の知る人の中でもアナログでについてここまで詳しい専門知識持ってる人は知らないってくらいの職人であり技師であるのね、電気技師なの、なのに、母親の方は本当に電気のこととか全く音痴よ音痴よっていうか、まあなんていうのかな、スイッチはつけられるけど、リモコンが出たあたりからかなりうーんっていう感じになってて、それでもまあ今はねテレビも何もかもリモコンでつけるから大丈夫だけども、でもよくすごくシンプルな、電気製品の前でフリーズしている母親がいたりするんですけど、だから父と母とすごく得意分野が全然違って、で逆にね母の方は料理すごく上手なの。昭和の料理なんだけど、昭和の料理俺すごい好きだけど、今でもね、いろんな昭和の料理ってなんだろう、例えばカレーライスとかオムライスとかね、あとはまあ餃子とかチンジャオロースとかさ、家庭で作るようなもういろいろあるじゃない、他にもいろいろあるけどね、あとそういうのを作らせたら俺は母親の作ったのが一番うまいかなって思う。まあもちろん自分の記憶にね紐づいてるから、それぞれの家庭のそれぞれのカレーライスが美味しいんだと思うよ。だけど俺は母親の作ったカレーライスがやっぱり一番好きかな。もう母親カレーライス作んなくなっちゃったから、あれ残念だけどね、もう食えないけども、なんだろう、例えばさ、ほらインドとかの本物のすごい美味しいカレーとか、あといろんな美味しいカレーあるし、そう美味しいなと思うけど、やっぱりねもう母親が作んなくなった以上二度と食えないんだけども、母親の作るカレーがうまかったりしたかな、料理すごいうまかった。だけど母親が体調崩して舌がねあんまり感覚がなくなったりとか、あとまあ90代だからね足腰も立たなくなってあんまり料理できなくなった時に、料理をしたのはね父親なんだよね。俺ここはすごい尊敬してるところ。ね、昭和一桁の人たちって男女の役割すごいはっきりしてて、決してお皿とか洗ったりしなく人が多いじゃない。だけどうちの父親はね割と早い時期から母親が料理しなくなる前からちゃんとそういう片付けとかしてたんだよね。だから俺はそれを見て育ってるんで、なんだろう、すごいいいなと思ってる。そういうなんていうのかな、男女の変な役割みたいのの押し付けがなくて、特に本編でもちょっと言ったけど、父親はすごく多分ね戦争体験があるからだと思うんだよね。ものすごく、フェアにリベラルに考えようとするの、物事をフェアに考えようとするね。不公平なことすごく嫌いだし、あと間違ってること本当に嫌いだし、変な欲もないんだよね全然ね。とても丁寧に、だからといって何だろう、何でも分け与えるみたいなタイプでも全然ないの。ただ丁寧にフェアに生きるっていうの、父親の背中見て俺育ったような気がするな。だから僕のいろんな考え方って多分父や母の行動を見てて身についたんじゃないかな。父はね家だとほとんどあんま喋んなくて、ずっと機械作ったりいじったり してたりとか、なんか壊れると目が生き生きして修理したりするような人なんだけど、外ではね、あの工場やってたんでちゃんと喋る人だったみたいだよね。いろんな挨拶とかもしっかりちゃんと喋る人だったみたいだけど、俺父親が喋ってんのあんまり見たことなくて、ね、俺こんなペラペラペラペラ喋ってんのに、そうそう、だからやっぱなんだろう、話がどんどんそれちゃうけど、こう親ってどういう人なのか、すごく近いから知ってるようでいて、一番わかんない、正直言うとね。あの他の人はわかるんだけどね、なんか親が、親って本当はどういう人なのかってよくわかんないね。あの親だっていうのはわかるけど、あ、そうそうそう、それからお袋の方のこと言っちゃうと、この人はね怖いくらい人見抜くんだよね。嘘ついたの全部見抜かれてたと思う俺。あの子供の頃お袋の財布からお金をくすねてですね、ジャズ喫茶とか行ってたんだけど、もうそんなの全部見抜かれてたと思う。多分だって、あ、何よりお袋はちゃんと家計をちゃんとしてたから、1円単位でちゃんとなんていうのかな、帳簿つけてたんで、ジャズ喫茶に行く280円盗んだらバレるよそりゃね。でもね、俺今考えると盗みやすい場所に置いてたんじゃないかって思うんだよね。そんな気がする。毎回そこから俺盗んでたから、そんなのバレるに決まってんじゃんねえ。ほんとごめんなさいだけど、ああ俺絶対バレてた上にそんくらいのお金わざと入れてたんじゃないかなって今だと思うな。わかる。だからもう本当に見抜かれてた。恥ずかしいけどね、子供のことも見抜いてたけど、おふくろは怖いくらい他の人のいろんなこと見抜くのがすごくて、まあ、それも大体当たってるんだよね。怖い人だなって、全然怖くないんだよ普段はね。だけどその 見抜く冷静さっていうのはね、すごいなって思ってた、思ってる今でもね。うん、まあ何の話してんだろうな、ちょっといろいろあるんだよもうさ、ということで大友義秀のジャムジャムラジオはやや混乱してる、私が今日はお送りしました。来週はもうちょっと混乱しないでお送りできるといいかな。来週も混乱してるかもしれない。ちょっと石橋さんにバトンタッチしようかな。ここのとこね、京都に行けてないんで、ほんとごめん。すっごい京都で収録したいんだけども、海外に行ってて、日本にいる時もほとんど山口に今いることが多いので、京都で収録できてないのが本当に、残念。てか石橋さんに会えないのが残念。俺石橋さんと会ってこの番組でおしゃべりするのが、あのおしゃべりとしては最大の楽しみですから。だからもし来週俺ができなかったら、石橋さんにピンチヒッターになってもらうかもしれないなって、これあれだね、小林ディレクターに直接電話すればいいのに、なんでポッドキャスト版で俺言ってんだろう。ねえ、なんか俺正面切ると言えないんだよ、育児なしだから。でこうやって間接的にラジオとかだとペラペラ喋ったりするの、ほんとダメなやっちゃな。ということで、今もう朝の5時半だ、大丈夫か俺、いろいろ忙しいんだ。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオでございました。また来週です。来週もし、出れなかったら石橋さんにピンチヒッターお願いします。